7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。特夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。2月7日水曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
ジョコイドル大統領は森林火災に取り組むリアウ州の成果を称賛するについてお伝えします。リアウ州のアルシャッジュリアンディ・ラハマ知事は2016年から今までの煙や土地森林火災の問題を克服したリアウ州政府と全ての住民の成果がジョコイドル大統領から特別な称賛を得たと述べました。これは火曜日にプカンバルでアンダラ出身の取材でリアウ州のアルシャ・ジュリアンディ・ラハマン知事が語ったものです。彼はジョコイドル大統領は土地森林火災の取り組みが一貫して継続的に行われていることに重点を置いていると述べました。取り組み戦略は予防装置に優先順位を置くべきです。彼は以前、煙と土地森林火災は18年において寒気にリアウ州で連続的に火災の脅威があったと述べました。さらに2015年緊急に煙状態が最も深刻であったため、お隣のシンガポールが汚染され、ジョコイドル大統領はリアウ州での取り組みを直接検討することになりました。アルシャ・ジュリアンディ・ラハマン知事は2018年にリアウ州政府はリアウ州全体で土地森林火災を克服することにコミットメントをしたと述べました。大統領の指示に従って土地森林火災は住民の生活や健康を阻害しないようにするべきです。それでは次のニュースです。パンジャシラの教科は過激主義から保護するの鍵についてお伝えします。マスラウル・アンワル若い世代団体は2018年2月6日火曜日に中央ジャカルタでインドネシア共和国の統一国家に対する宗教的過激主義とその脅威と題した公開議論を実行しました。この機会にマスラウル・アンワル若い世代団体は宗教的過激主義の啓発とインドネシア共和国の統一への潜在的脅威を克服するための様々な対話解決策を提案しました。マスラウ・アンワル若い世代団体の中央執行委員会のアハマッド・ナワウィ会長は、公開議論イベントで、現在の宗教的な過激主義は、排他的な真実の主張を置く考え方の形で極端な位置に上昇を与えているので、不寛容につながり、ほぼすべての宗教過激グループがあると述べました。同じ機会にパンチャシライデオロギー開発局のユディ・ラティフ局長は、パンチャシラは社会主義が開発されれば過激派主義が克服するできることを義務付けられたと主張しました。それでは次のニュースです。ケンジ総長室は 国連の人権団体からの訪問を歓迎するについてお伝えします。ハジ・ムハマド・プラセティオ検事総長は火曜日にゼイト・ラアト・アル・フセインが率いる国連の人権団体の訪問を歓迎しました。この訪問で国連の人権団体は過去の人権事件、テロ犯罪、麻薬などについて議論しました。これは火曜日にジャカルタでプラセティオ検事総長が語ったものです。彼は過去の人権事件に関する主催者の指導者は可能な限り同様に扱われることに合意し、すべての当事者はこの人権侵害が危険事例であると認識していないことを知っていなければならないと述べました。彼はまた主催者の指導者は死刑執行が犯罪の数を減らさず問題を解決しなかったと言えることを述べましたが、彼らは犯罪の有料に応じて死刑を考えることができると訴えました。それでは最後のニュースです。パスティカ知事は中国観光客をバリに来ることを招待するについてお伝えします。バリ州のマデ・マンク・パスティカ知事はカランアソン地区でのアグン山の活動は減少している中で、バリ島に心配せずに来るために中国人観光客を説得して招待しました。これは火曜日に電波されて、いくつかの中国の記者の訪問を歓迎した時にマンク・パスティカ知事が語ったものです。マンク・パスティカ知事は現在緊急地位も取り消されており、アグン山頂から6キロメートルの地域のみに残っていると付け加えました。続いてこの地域は3キロメートルに減少する可能性があって、約300人の人口で避難しなければならない村は一つだけです。バリの知事はインドネシア観光省は2月15日から16日までにバリで春節の祝いに中国の観光客のための特別な観光活動を行う予定だと報告しました。そのためマンク・パスティカ知事は中国の観光客に来てバリ島で春節を行うことに招待しました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は米国とイタリアはアジアで兵器産業市場を拡大することについてお伝えします。アジア太平洋地域は米国が兵器販売ネットワークを拡大することを懸念しています。同様の注目はイタリアを含む兵器を生産する西ヨーロッパ諸国にもなされています。その目的のためにワシントンは外交と貿易という2つのアプローチを適用しているようです。米国の兵器市場を拡大するための外交努力はシンガポールで開かれる国際兵器展で米国の兵器生産国企業の参加の計画から伺っています。ワシントンがアジア太平洋地域、特にアジアでの兵器生産のマーケティングを拡大している理由は少なくとも2つのことから診察することができます。まず自国での兵器装備を強化するためにいくつかのアジア諸国の関心があります。第2にアジア太平洋地域における中国の影響力の拡大です。自国や各地域での様々な安全保障問題は 少なくともいくつかのアジア諸国が軍備の面から防衛力を強化する理由となります。例えばシンガポールやフィリピンでは東南アジアにおけるテロ問題の継続的な深刻を関連してますます兵器を改善する必要性が感じているようです。もう一つの視点として、日本も防衛力強化への関心を決めています。これは国防勢力を縮小する米国の計画に関連しています。日本は日本に向かうようにミサイル試験を繰り返し行う北朝鮮の動きについて非常に懸念します。ベトナムは特に海洋地域において完全保障と防衛を改善する必要性を感じているアジアの国の一つです。紛争により緊張状態の南シナ海地域での中国の攻撃が頻繁に発生し、ベトナムはその地域の防衛力を強化する必要性を感じています。防衛的な視点から米国はまた中国の戦略的かつ強硬な措置に対応する必要があります。一方、西ヨーロッパの兵器生産国の一つであるイタリアは政治よりもビジネス的理由かもしれないが、米国と同じ機会を伺っているように見えます。このような観点から見ると、米国と西ヨーロッパはアジア太平洋地域における兵器貿易を拡大するための戦略的装置とアプローチを試み必要があると感じています。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1965年2月7日にアメリカが北ベトナムに爆撃を開始したことから始めます。ベトナムでアメリカの最後の家族を避難させた後、アメリカ空軍は直接北ベトナムに対する最初の空撃を開始しました。アメリカと南ベトナム政府の目的は北ベトナムの共産主義者のための兵器と燃料の供給ネットワークを破壊することでした。この爆撃は第二次インドシナ戦争の始まりをマークされました。次は1986年2月7日にハイチ反乱、28年間のジャン・クラウデ・デュヴァリエ大統領の政権は終了したことについてです。ジャン・クラウデ・デュヴァリエは1971年から1986年に反政府勢力による政府の打ち倒すまでのハイチの大統領でした。彼は彼の父であり、1971年に死亡した独裁者としてフランソワ・パパド・デュヴァリエの代わりに大統領になりました。ハイチ国民の反乱はジャン・クラウド・デュヴァリエ独裁者政権による政治的・経済的低圧に対する3ヶ月間の反発と抗議でした。国民の反乱でこのハイチの独裁者は家族と一緒に フランスに逃げて定住しました。最後はマストロヒート条約が証明されたことについてです。マストロヒート条約は1992年2月7日にオランダのマストロヒートで欧州共同体のメンバーによって証明されました。マストロヒート条約案は1991年12月9日から10日までマストロヒートで欧州評議会によって編集されました。マストロヒート条約はユーロの形成と欧州共同体、外交政策と共同保障、正義と内政という欧州連合の3つの柱を創造することに促進しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区時間です。今日はインドネシア国際原子力機関協力を拡大するについてです。国際原子力エネルギー機構天野幸也はインドネシアを訪問中です。2月5日から7日にかけての彼の訪問は、いくつかの高官国家公務員との会合で満たされました。天野幸也とインドネシア共和国外務省副大臣アエンファヒルはジャカルタで月曜日、2月5日に会談しました。インドネシアが原子力発電所建設することに決めた場合、国際原子力機関はこれを支援する用意があると説明しました。天野によると、原子力は最も環境に優しい電力源の一つです。しかし、国際原子力機関はインドネシア政府にその決定を完全に提出しません。同日に、国際原子力機関の天野幸也理事長は、モハマッド・ナシルの技術高等教育研究大臣に会いました。彼らは教育分野における国際原子力機関との協力と原子力技術の適用を含む実践的取り決めに署名しました。ナシル大臣は、研究の発展はインドネシアの人々、特に食料健康、薬物の分野に利益をもたらすことができるべきだと述べました。ナシル大臣と会談した後、国際原子力機関の事務局長は、インドネシア共和国スシプジアストゥティ外務大臣委員長と会見しました。天野幸也博士は、海洋及び漁業の権益をガンマ線照射装置の開発計画のフォローアップ協力について話し合った。エラジエーターは食品漁業及び海産物、薬草成分、医療機、医薬品成分などの保存に使用できるガンマ線、放射性核収減を備えた放射線放出装置です。放射線の使用は健康を妨げる防腐剤の使用を防ぐことができます。天野によると、国家原子力機関の同位体放射線応用センターに設置された植物育種のために、国際原子力機関協調センターを訪問します。インドネシアは2017年に食料作物栽培のための国際原子力機関協調センターに任命されました。インドネシアは アジア太平洋およびアフリカの国々で植物育種分野における原子力技術の能力を強化するための訓練目的の国であると考えられています。インドネシアは多くの優れた品種のアメリカ作物、大豆、緑豆、ピーナッツ、モロコシ、コムゴの作出に成功したことで、国際原子力機関から評価され、地方、政府や農民グループと協力して、様々な地域に植えられました。天の雪屋の訪問は重要です。なぜなら、インドネシアは2017年9月から2018年9月までに国際原子力機関の理事会会長に任命されるからです。理事会の議長は非常に重要な立場である。なぜなら、国際原子力機関加盟国の原子力科学技術における人的資源、能力の開発において、国際原子力機関の1年間の方針を決定する上で重要であるからです。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日は東ジャワ州のコバンケンバルワットウォンドの観光地をご紹介します。リスナーの皆さん、東ジャワ州に位置する自然観光地は決して単身が中切ることがありません。常に新しい観光地があります。特に今日のような高度な技術の時代です。興味深い観光地がある場合、観光客は訪問してインスタ防衛する写真をソーシャルメディアにアップロードします。最近東ジャワ州で注目されている新しい観光地の一つはコバンケンバルワットウォンドです。リスナーの皆さん、コバンケンバルワットウォンドの名前はきれいにその場所に向かって配置されている階段に由来しています。この観光地には2つの滝があります。2つとも美しいです。水はラデンスリオ森林公園の平原の間を流れ、この場所をよりエキゾチックな雰囲気にします。右側の滝は高さ15メートルです。一方、左側のは69メートルの高さがあります。リスナーの皆さん、時代の経緯化に伴い、今日の観光客は訪れる観光地の美しさを示すことができるインスタ映えする写真のスポットを求めています。なぜなら、写真を撮った後ソーシャルメディアを通してアップロードして共有できるからです。したがってコバンケンバルワットウォンドはエキゾチックな背景がある観光客にとってインスタ写真の最高の場所を提供します。このインスタ写真のスポットは2つの双子の滝を背景にできます。興味深いことに、この場所は 植物から作られたハート芸の背景もあります。また幸運ならばこの場所から虹や飛び交う美しい蝶を見ることができます。リスナーの皆さん、交番くんばるワト音頭または交番くんばるとも呼ばれるこの観光地は、東ジャワ州のモチュクルト地区のパチェック森林村にあります。この観光地へのアクセスは、専用車またはレンタカーで移動できます。それはセレクタチュアエノマランとバットから出発します。その後旅はチャンアルチュアまで続きます。そこからパチェッモチョクルトへの道を進みます。双子の橋が見えたら右側にコバンクンバルワトオンドへの土俵があります。リスナーの皆さん、コバンクンバルワトオンドへの入場料は非常に手頃です。一人当たり2500ルピアまたは駐車料金込みで8000ルピアです。これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は日を紹介する例の会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に日を紹介するでのトニーとシンタの会話をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。 Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? 日本語で、あなたはプランバナン寺院に行きますか? Ya, saya akan ke sana hari SeninYa, saya akan ke sana hari Senin. 日本語で、はい、私は月曜日にそこに行きます。Senin, sekarang hari Senin. Senin, sekarang hari Senin. 日本語で、月曜日ですか?今日は月曜日です。Oh, besok hari apa? Oh, besok hari apa? 日本語で、へえ、明日は何曜日ですか?Besok hari Selasa. Besok hari Selasa. 日本語で、明日は火曜日です。 Oh, saya akan ke Candi Prambanan besok. Oh, saya akan ke Candi Prambanan besok. Kalau Anda, 日本語で、そうですね。私は明日でPrambanan寺院に行きます。あなたは? Lusa.日本語で、あさってです。Lusa berarti hari Rabu. Lusa berarti hari Rabu. Nihongo de asate wa suyobi desu ne. Risuna no minasan, itsumo no yoni, saisho ni topiku to kanreng suru go ya hyogen o go shokai shimasu. Watashi wa 2回 iimasu. Minasan wa watashi no ato ni suzuite itte kudasai. Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? Nihongo de. Anata wa Prambanan Jin ni ikimasu ka? Iya. Iya. Nihongo de. Hai. Saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Nihongo de. Watashi wa soko ni ikimasu. Tidak. Tidak. Nihongo de. Iya. Saya tidak akan ke sana. Saya tidak akan ke sana. Nihongo de. Watashi wa soko ni ikimasen. Hari Senin. Hari Senin. Nihongo de. Getsuyobi desu. Besok. Besok. Nihongo de ashita. Besok hari apa? Besok hari apa? Nihongo de ashita wa nanyobi desu ka? Lusa. Lusa. Nihongo de asatte. Oku no hitobito ga Jogja no Prambanan Jin o otozuremasu. Kono jin wa Indonesia no saidai no Hinzukyo jin desu. Shinta to Toni no Taiwa no bunmyaku de Shinta wa Toni ga Prambanan Jin ni iku ka dou ka o shiritai desu. Sore de Shinta wa. Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? Apakah Anda akan pergi ke Candi Prambanan? Nihongo de anata wa Prambanan Jin ni ikimasu ka? Sono shitsumon ni kotaeru tame ni Prambanan Jin ni iku nara, ya, saya akan ke sana. Iya, saya akan ke sana. Nihongo de hai, watashi wa soko ni ikimasu to kotaeru koto ga dekimasu. Indonesia no hi no namae wa Senin. Senin. Nihongo de ketsuyobi. Selasa. Selasa. Nihongo de kayobi. Rabu. Rabu. Nihongo de suiyobi. Kamis. Kamis. Nihongo de mokuyobi. Jumat. Jumat. Nihongo de kinyobi. Sabtu. Sabtu. Nihongo de ryobi. To minggu. Minggu. Nihongo de nichiyobi desu. Risuna no minasan, kore de Indonesia go koza wo arimasu.
の広場インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気バンドゲイシアをご紹介します。それでは皆さん、まずはゲイシアの曲ジカチンタディアを聴いてください。
Sering kau buang air mataku, tak pernah kau tahu dalamnya rasa cintaku. Tak banyak inginku, jangan kau ulangi menyakiti aku sesuka kelakuanmu. bukan manusia yang tidak berpikir. Berulang kali kau lakukan itu padaku. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Teramat sering kau membuat patah hatiku. Kau datang padanya, tak pernah ku tahu. Kau tinggalkan aku di saat ku butuhkanmu. Cinta tak begini selama ku tahu. Tetapi ku lemah karena cintaku padamu. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Mungkin kau bukan cinta sejati.
Jika cinta dia の曲は恋人を手放しようとする人を語っています。この失恋についての曲は2009年にゲイシャのデビューヒット曲になりました。2009年に「ジカチンタディア」という曲で成功する前にゲイシャは2003年から結成しました。ゲイシャのメンバーはリアウ州のパカンバル市から来た5人、それはボーカルのモモ、ギターのロビ、ベースのナル、キーボードのダン、ドラムのアーンです。このバンドの名前はメンバーによって日本の伝統芸能人芸者から付けました。 C のアルバムを出すときに芸者はいつもインドネシアの音楽愛好家から歓迎されています。では皆さん、次の曲はゲイシャのルンプフカンイガタンクを聴いてください。
Seharusnya
bertanya, cobalah bertanya pada semua. Di sini ku coba untuk bertahan, ungkapkan semua yang ku rasa. Kau acuhkan aku, kau diamkan aku, kau tinggalkan aku. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin ku lupa. Jangan sembunyi, ku mohon padamu, jangan sembunyi. Sembunyi dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci.
Geisha wa Rumpuka Ningatanku no kyoku ni futatabi shitsuren nitsuite katatte imasu. Genzai made Geisha wa 4 つのアルバムといくつかのシングルをリリースされました。ほとんどの Geisha の作品は愛のテーマを持っています。しかし実際にロビが作った曲に愛のテーマはロマンスだけではありません。モモによって Geisha が提供した愛のテーマは普遍的な愛です。では皆さん、最後の曲はゲイシャの日記を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
Cintaku di sana, di sini ku juga menunggu.
sana, di sini ku juga menunggu.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。